羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私エクエム愛媛アナウンサーの関千里です。メインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございました。
おはようございました。
おはようございます。
おはようございました。
いやいや、あのね、はい、ちょっとね、方言をね、はい、使ってみようかと思いました、ね、
愛媛の方言でおはようございましたって言います。
あ、言います。過去形でね。
あ、そうなんですか。
いう地域があるんですよ。それでちょっとね、今日パッと思いつきましたよね。
そうですか、はい、もうすぐ僕も愛媛23年目になりますけど、初めて知りました。
あ、そうですか、
はい、というわけで、この番組松山フェニックス応援番組ですけども、はい、今回はお二人松山フェニックスから選手をお迎えする
とす、ね、これはもうね、私も松山フェニックスの投打の柱をね、は
い、お
本来ならもっとね、当の亀岡君はね、はい、当然メンさんに所属してますからあれですけど、はい、高尾君、今まで志向同志社大学、高尾君をね、本来もっと早く呼びたかったんですけど、うん、まあ、仕事の関係もあってね、忙しいですから。
なるほど、
はい、今年に向けての期待を込めてね、はい、この二人をゲストでお呼びしました。
はい、はい、というわけで今日は亀岡雄貴投手、高尾陽介選手の二人をお迎えしてお送りしていきます、は
い、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回から2週にわたって2人の選手を迎えしてお送りしていきます。
はい、背番号18番、ポジションはピッチャーです、亀岡雄貴です。
よいしょ。
背番号27番、ポジションはファースト、高尾陽介です。
よいしょ、
はい、亀岡君はね、はい、これはもう FM さんで、
FM 愛媛所属でございます、
所属でございますんでね、はい、あれなんですが、はい、高尾君は本来もっと早く呼ばないといけないんですよ。もう投打のいわゆる柱ですから、
ね、はいはいはいはい、
ところがね、ちょっと前仕事の関係でね、公共事業のね、仕事やってますんで、ちょっとまあいろいろ年度末もあったりしてね、
はい、
だからちょっと呼ぶのが大変遅れて申し訳ございません、高尾さん。
いやいや、大丈夫です、です全然、
はい、まあ、そのお仕事の話もね、まあ、おいおいちょっと伺っていこう、ね、ということですけども、はいはい、まあ、改めて亀岡投手は、2度目の登場になりますけども、FM 愛媛昨年の10月からですね、FM 愛媛所属になりまして、そうなんです、そうなんです、営業部で頑張っております。
頑張ってますか、本当に。
頑張ってます。
いやいや、頑張っておりますよ。
頑張ってます。
いや、もう大変お世話になってます、はい、私もね。
いやいやいや、まあ言ったらね、期待の星ですよ。いやいや、いろんな意味で
鍛えてやってくださいよ、本当に、
はい、
甘やかさないようにしてください甘やかさないように
、まあ、若干部署が違うんであれですけど、
あ、そうかそうか、
はいはい、まあ、厳しくやってると思いますけど、ね、は
い、お願いいたします。
電撃結婚はないの？
ないですね。
ない、
あ、残念。
結婚ない。急にインスタで発表したりしない。まあ、ちょうどね、収録
の
あた
りがね。ちょうど収録の今日はもうビッグニュースが入りましたね。
そうなんですよ。だからね、いや、うちのエースもそろそろかなと思ったら。
いやいや、
まだでしたね、こっちは。
ね、
はい。まあ、そんな亀岡投手とで高尾選手は初登場ということ で、 そうですね、はい、高尾選手は出身高校はどちらなんですか？
今治市の今治西高校ですね。
出身も今治？
今治です。
そこからどういった進路？
大学は京都にある同志社大学の方に行かせていただきまして、
高校時代のお世話になった監督さんがね、
はい、
今松山商業監督の大野康也監督、ね、
そうです、はい、
はい、でね、まあ、フェニックス入った経緯もね、はい、これ実は大野監督なんですよ。
そうですね、ちょっと僕が就職等決まってなくてですね、はい、ちょっとフラフラしてた時に、うん、その大野さんから電話がありまして、松山フェニックスというチーム入って野球やらないかということで、松山商業の方に行ったら、千原さんたちがドーンと座って待ち構えてたということなんです
ドーンと、もうす
でに、いやいや、ドーンということで、まあ、それはもう大野監督とね、
はいはい、
ちょうど松山商業赴任された
年、そうですね、赴任された年です、う
ん、でもまだいいですか、同志社大学でそんななかなか就職決まらなかったんですか、うん、望みが高かったってことですか？
これはね、勉強が好きすぎてね、
勉強が好きすぎて
5年行ったんですよ、実は。
あ、なるほど僕も5年ですから、ね、
ちょっと勉強が好きだったので
楽しいですよね、勉強ってね、
ちょっと楽しかったので、
5年行きましてね、
はいはいはい、 でまあちょっとなかなか就職がうまく本当にいかなかった、
まあ、まあそうですね。
あ、そうなんですね。
そうです。
ちなみに大学時代の野球は続けたんですか？
続けてました。
あれ、高校時代は甲子園行ったの？
一つ上の今ゲストの亀岡さんの代に、はい、春夏と行かせていただきました。
その時はベンチとか
試合出てました。
あ、さすが2年生で、
うん、一応レギュラー出てました
、ね。じゃあ甲子園も経験して、
はい、経験しました。
で、同志社ではどうだったんですか、野球は？
同志社ではまあ全然試合には出てなかった。代打とかの、うん、主には代打で、はい、出てました。
同志社って何リーグになるんですか？関西の
関西学生です、ね、関西学
生リーグっていうところ、はいはいはい。
まあ、いわゆる東京で言えば東京六大学、うん、関西の東京六大学ですよね、
うん。まあ、同志社もね、歴史ある大学ですもんね、まあ、
そうですね、う
ん。千原さんはもう高校時代から見てたり知ってたりはしたんですか？
いや、高校時代は僕も実際プレーを見たことないんですよ、
はい。
あの、名前はある程度、まあ、知ってましたけど、
ね。
同志社にあの高君がいるっていうのはもう、うん、あの行ったっていうのは知ってました。
だってそう待ち構えてたってことは、結局だからもう、高君いいねっていうのを思ってたって。
いやいや、それはね、高尾どうしてもどうこういう話ではなく、まあ、最初は当然、
はい、
小野監督とのやり取りの中で、うん、あの今の教え子でね、
うんうん、
誰か大卒でいないかということでね、はい、まあ、そんな話はちょこちょこしてましたんで。
なるほどね。
だから千原さん、高尾が、どうしたのおるんだって、ただあいつ卒業できるかなみたいな話をね、小野監督からちらっと聞いとったんですよ。
はいはい、
あの上できなかったんですけど、
はいはい、でも1年経て、
そうです、
ね、卒業して、
そうですね、
はい、無事入れたということなんですね。
で、まあ、仕事の方もね、ちょっとまた、あの、あ、会社名は
エイト日本技術開発というところで、
はい、
あの、働かせていただいてます。
主にどんな仕事されてるんですか？
道路の設計だったり、うん、はい、まあ、いろいろなことをやらせていただいてまして、主にはもう観光庁からお仕事いただいてやってるっていう感じですね、うん、
建設コンサルタントですね。
そうです。
なるほどね。一緒
同業者
だった
んです。もう私はもうあれですけど、もうトップ企業ですから、上場企業です。東証一部上場企業、
大きな会社ということなんですね。
それこそ相田部長がですね、
はい、
エイト技術日本技術開発さんにおりますから。
あ、そういうことなんですね。
はい、
じゃあ普段から相田さんともお仕事でも
上司になるんですか？
上司になりますね。毎日顔合わせてます。
なるほど。どうですか？それ、あの、チームでも部長という立場の方が実際に会社でも上司というのは、
いや、やりにくいことは全然ないです。はい、もうすごい真面目に仕事されてるので勉強になりますね。
で、フェニックス入って何年目ですかね？
今年で3年目になりますね。
3年目。はい、あれ、亀岡投手とは年齢は
一つ違いです。
一つ違いか、
はいはい、
亀岡君の方が一つ上になるかな。
一つ上、はい、じゃあフェニックスとしては2年ぐらい先輩。どうですか、亀岡投手から見た高尾選手は。
高校時代には僕らも対戦したことあったんで、
はいはいはい、
それこそ名前は知ってたんですよ、でもポジションも今とやってるところ違ってて、高校の時は。
ちなみに高校は、
ここはキャッチャーです。
キャッチャーです。
あ、キャッチャーなんだね、うん、はい。まあ、確かにね、体つきもすごくいいですし、はい、
と思うじゃないですか、でも高校の時めっちゃ細かったんですよ。
あ、そうなんですか。昔からこんなちょっとガッチリしてたわけじゃなくて。
違うんですよ、うん、
あ、
なんでもう人が違 う, という僕の知っている高尾ではないっていう。あ、
なるほど。
まあ、ただやっぱバッティングが良かったなっていうのはなんとなく思ってて、うん、
高校時代対戦したのも覚えてる？
覚えてではないんですけど、打ったことはないみたいですね、僕から。
あ、対戦したの覚えてんだ、ちゃんと。
はい、覚えてます。唯一打ったことがない選手ですね。
鎌岡から打ってないわけ？
打ってないです。
すごいね、やっぱり。
いえいえ、
で、まあ、チームで合流して、
チームで合流して、うん、もういきなり、まあ、体がやっぱり大きくて、うんうんうん、パワーもあったんで、
はいはい、
いきなりその上位打線というか、4番だったり5番だったりを打つようになって、やっぱりこう一発があるバッターってすごい魅力的、
はいはいはいはい、
ホームランが打てる、うんうん、まあ、それだけで1点取れるんで、うんうんうん、まあ、そういう役割をこう担ってくれてたところは大きかったかなと、う
ん、長打力がすごくあるバッター。
やっぱり ね、はい、ね、体見てもそうですし、ね、
うん、結構ね、フェニックスのいろいろ選手ゲスト来てる方をやっぱ見てると、どっちかというと機動力というか、うまさというか粘り強さというか、はい、その中でドカンと一発。
そうそうそう、
あ、
だから亀岡投手のね、はい、話になるようにね、やっぱりね、長打力があるバッター、バッと思いっきりよく振れるバッターっていうのはね、ピッチャーやっぱ嫌なんですよ。
うん、
これはね、亀ちゃんそうでしょ、
はい
はい。まあ、その辺のね、やっぱりどこ特徴をね、彼の場合はそういう怖さを持ってましたんでね、
うん、やっぱそこがやっぱ自分のストロングポイントだなっていうふうにやっぱ思ってます
ね。そうですね、うん、もう初球から思いっきり振っていくっていうのが自分の持ち味だと思ってやってますね。
ところ去年も、じゃあ打順はそのクリアップ大体打って、
大体そうですね。
あ、そうなんですね、うん、それで投打の
言うたら。
いやまあ私がだから高尾君がフェニックス入った時からもうクリーンアップ出ましたしね、はい、
ああそうかそうか、
でまあもう堂々たる、まあ、打の柱というかね、まあ、あのいわゆる4番バッターでしたから、
はいはいはいはい、
ちょっとね去年はちょっとあんまりね成績も我々が思ってるような成績はあんまりちょっと上げてなかったんですけどね。
どうなんですか去年振り返って。
いや仕事も変わって、まあなかなか練習時間もうまく確保することができずに、
はいはい、
やっぱ練習できずに調子を落としてみたいな感じだったので、うん、もう今年はもう心機一転、うん、気持ち入れ替えて練習頑張っていこうとは思ってますね。
やっぱそこなんですね。あの仕事をこう始めて両立を始めたりだとか、うん、ということは前の仕事と変わったっていうことはまたちょっとお時間の使い方が変わったりとか、ま
あ、それはね当然あの我々野球、ね、仕事と野球のね、うんうん、それは、まあ、亀子投手なんかもそうだと思うんですけど、はいはいはい、それはあると思いますけどね、ただのこれはもう気持ちの持ちようと考え方次第ですよ、
うんうんうん、は
い、そんなエイトさんもそんな遅まで残業ばっかりしてるわけじゃない
ですよ。いやそんなん
して相談部長はそれしっかり頼みますよってまた僕の方からお願いしておきます。
お願いいたします。
うちもね亀岡投手もあれでしょ、そんなねうちそんな残業営業はないですから、はい、しっかり練習もね、
そうそうそう、
なんか時間の確保はできるんじゃないかと思ってますけど、うん、
だらだら練習やったらええもんでもないです
ね。まあそうですね、
はい、
う
ん、まあそこらはね、うん、まあ彼らはまあちゃんと分かってると思うんで、
はい、まあせっかくですから高尾選手から見た亀岡投手っていうのはどういう風に見てますか。
まあやっぱり僕は亀岡選手のことエースだと思ってますし、
はいはい、
それにふさわしい堂々たるピッチングしていただいてますので、うん、まあ誰が何と言おうと素晴らしいピッチャーだと僕は思ってます、は
い、どんなところがいいなって特に思いますかバッターとして。
配球のうまさだったりもそうですし、はい、打たれにくい打ちにくいボールをやっぱ投げてこられてるので、うん、
はい、
やっぱバッターとしては嫌だなという印象はすごいあります、
うん、逆に味方で頼もしい
という感じですかね。頼もしい、よかったって思ってます。
今日なんか今スコアブックを持って
これはね今日はちょっとせっかくね投打の柱が来てますから、
はい、
まあ、オープン戦の結果もね、
ええ、
ちょっといろいろ皆さんにお知らせしたいなと思いましてね。
あ、亀岡投手この前ちゃんと番組で、うん、あのいかに東芝戦でナイスピッチングだったかっていうのを千原さんが伝えてくれてます、はい、
まあ、その後ですね、JV さんかな、2戦目が JV さんと。
そうですね、
はいはい、JV 西本さん、
はい、
これはもう社会人のね関西の、まあ、強豪チームですよ、うん、
25日ですかね2月のね、
はい、やりましてね。
どうだったんですか。あの亀岡はちょっと FM 愛媛のイベントで
この日は
リレーマラソンで走ってたんで、
亀岡君もねランニングをやってましたから、
はい、
全然行ってないんですが、まあ、残念ながらねこれもあの5対0と、敗れましたね、
はい
はい、敗れてますね。私もちょっとあの試合行ってないんですが、
あのこの前の東芝戦もそうですけど、うん、すみませんスコアだけどうしても見てしまうと、
そうそうそう、
ちょっと打線が気になるなっていうところがあるんですけど、
まあ、この時期にね、やっぱり企業チームの選手らはこれからね、ベンチに向けて、まあ、いわゆるレギュラー向けて競争してるキャンプの中でみんな必死でやってますから、
うん、
その中でやっぱりね練習試合で結果を出さないかんと、
はいはい、
まあ、プロのキャンプみたいなもんです
よね。そうですね、
だからそういうことで取り組んできますんでね、それはもう勢い持ってボンボン来ますから、うん、なかなかそれは打てないですよ。
また春先ってねやっぱ、うん、あのどのカテゴリーでも結構ピッチャー有利とも言われたり
しますね。まあ、それもありますね、で若手の息のいいのがバンバン掘ってこられてね、まあ、それがハマったらなかなかそれは打ち返すのは難しいと思いますが、
はいはい、
だから試合の結果というよりも中身ですよね、
うん、
そこがやっぱ大事になってくるんじゃないかと思うんですよ、
は
い、
実際どうです、試合2試合やってみて高尾選手なんかは今シーズンのフェニックス
今のところは打撃が、まあ、課題として上がってるので、
うん、
そこさえ克服できれば、今年もなんとかいけるのじゃないかとは思っております、
はい、まあ、亀岡投手はねちょっとこの JFE 戦は出れませんでしたけども、
う
ん、
あのいなかったですからね、
はい、まあ、どうです、はい、チーム見てて。
そうですね、やっぱりメンバー自体はうちそんなに変わってない、うん、とかもうほとんど変わってないんで、はいはい、
逆に経験積んだ感じがするもんね。そうですね、若い選
手は、はい、去年1年間 ね、
そうね、
うん、なんで能力自体はそんなにこう変わってるわけではないんですけど、うんうん、やっぱりこの最初の1点取れるまではこうやっぱきついというかそのしんどそうかなっていう、そのやっぱ最初の1点何かしらで取れたら勢いに乗ってうんいけるかなとは思うんですけど、いかにその最初の1点が遠いかっていうのが今こう現状課題としてあるかな。
だから関さんね、まずはね格上のチームでしょ、あの東芝さんにしても JF にしても、
はいはい、
こういうチームと戦うときにね、うちらがねやっぱりまあ実力的には当然うちの方が落ちるわけですから、 そういうね強いものに対してやっぱり最初にまずはね先制パンチですよ、だから選手権は絶対取らないから、これによって相手を慌てさすということがね、大事になってきますけど、それが先にやられるとね、なかなか難しい、でやっぱりもう最初にまず先制攻撃して、逃げる、で追われてきて捕まりそうになったらもう一回ガンとやってまた逃げると、で最後それで逃げ切るというような戦い方ですよね、まあ、僕は常にあの監督時代はそれを選手団に言ってましたけどね、
だからまあこれからね、はい、まあ、最大目標であります都市対抗の予選にしても、うん、まあ、例えば JR だったり四国銀行と対戦するとか、やっぱりそれが理想のゲーム運びってことですもんね、
う
ん
う
ん、
だからずっとねこう先制されてね、それで追いつけて最後ひっくり返すという野球をね、やると思ってもこれは格上の相手に対してはなかなか難しいですよ、はい、
亀岡君もね 0-0 でいったらなかなかしんどいでしょう、
そうですね。ゼロでいけたらいいんですよ、こっちが。
そうそう。
ね、そう、あ、そうね。
取られてなかった
ら、そうなんですよ。まあ、ピッチャー心理からしたら、はいはいはい、僕らが点取られなかったら、
う
ん、最悪負けることはないんですよ。
そうそう
そう。そういうことやね。
でも、ゼロでも勝てないんで、まあ
そう
です
ね、
勝てないですからね、
うんうんうん。
点取らないと勝てないわけですから。まあ、これはね、あのピッチャー陣もあるし、まあ、打線がね、
うん、
ちょっとピッチャーもまだ、まあ、全員、高尾君仕上がってるわけではまだ
ではないですね、まだまだまだです、
うん、
だから ある程度今 の、まあ、なんと状態ですよね、
はい、
でやっぱりその自分がこれまで練習やってきたことがどう試合に対してどういうふうにこうそれがね、うんうん、練習の成果が出てるかという、
はいはい、
それの確認もするために、まあ、練習試合してるわけで、
そういうことですね、
うん、でその中で当然競争もありますからね、うん、この中でこれからどんどん戦っていくためのね、
うん、
戦力を、
うん、
まあ、どういうふうにしていくかと、まあ、監督はその辺を見てやってると思いますけどね、
うん、なんかこういう部分は今年ちょっと良くなってきたなってなんか感じる部分っていうのはありますか、今の現時点でですけど。
今練習試合とかの中で野手はこうしよう、ピッチャーはこうやって投げようっていう目標を立ててやってるので、まあそれについてどんどんこなせてはいるので、まあその点目的意識を持ってやれてるので、そこは大きなプラスなことなんだとは思ってます。
なるほどなるほど。
でやっぱりね、これヒット数、まあ、これスコアだけではなかなかわからないんですよ。
はいはい、いやですよね、
それは内容はね、はい、やっぱりその同じヒット、まあ、同じアウトでも凡打でも、
ええ、
やっぱ内容がありますから、うんうんうん、それは見てないと分かりませんので、
はい、
まあ、ヒットがですね、まあ、これやっぱり長打が出てないですね、
うん、
はい、3発の6安打かな、
うん、
まあ、ツーベースは1本打ってますけど、
ええ、
それと、まあ、守備はどうかな、東芝戦と JFE と見て
守りの方は、まあ、目立って
ミスはなかった、
目立ったっていうようなミスはあまりないので、う
ん、はいはいはい、
意識高くやれてるのではないかと思います、
うんうん、ね、守備のところね、とりあえずこの時期、うん、まず守備はしっかりやっとかんとっていう、ね、
う
ん、
そうそうですね、まあ、当然やっぱり変なミスをしてね、
はいはい、
失点したとか、
うん、
例えば、タイムリーエラーが出たとかね、ビッグイニングでこれだから JFE さんの場合はこれ、3点かな、
うん
うん、
そうですね、
ビッグイニングを作られたらもう大体厳しいと思うところが
あるよね、はいはいはい、
うん、だからそこらも含めて、まあ、これからそれは当然選手団皆さん分かってると思いますけど、
ね、うん、
まずは選手団。
ちなみにですけど、まあ、これ放送がですね、3月の10日放送なんですけども、
はい、
直近でいくと次はどこの試合になるんですかね。
だからもう翌週はだから春季大会ですよ、16日から春季大会始まりますんでね。
なるほどなるほど、はい、
それと3日、
うん、
3日マンダリパイレーツさんとね。
あ、そうですね、
やりますから。
ちょっとそれ収録の関係上、
そうそう、
ちょっとパイレーツ戦の話ができない、
できないんですけどね、はい、はい、
ちなみにこう試合のもう終わった時期ではありますけども、パイレーツと試合するときってなんかどう、ちょっと意識するとこあるんですか、同じ愛媛のまあ高いレベルのチームではありますけど、うん、
やっぱありますよそれは。
あ、やっぱり
同じ県というか、はい、まあ、松山市にある球団チームとして、うん、どうしても話題に出てくるのがどっちが強いんだっていうところ、マンダリンさんとフェニックスさんはどっちが強いんですかって言われた時に、
はい、
やっぱり僕らも、
はい、
いやマンダリンさんには勝ってますって、
はい、言いたい、
言いたい、
そりゃそうだ、
うん、のはあるんで、
まあそれはね、
やっぱりそれはもちろん。
高尾選手とかやっぱ同じ愛媛にあるチームとしてどういう風にこう感じてますか。
亀岡さんと一緒のように、もうどっちが強いんや、どっちの方があれなんやってよく聞かれるので、うん、まあその時にいやうちの方が強いに決まってるじゃないですかって、はい、胸張って言えるように、はい、いや負けたくはないですよ ね、
そう
すね、もちろん。
そうそうそう、はい、年代も近いですしね、
知ってる選手がねもちろんいたりっていうことでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
はい、まあね、実際結果がどうだったのかというのはですね、うん、このインタビューじゃないところで多分私がお伝えしてるかと思いますんで、 ということで来週もお二人にまたお話があって、はい、ということなんで、
そうですね、
はい、また来週もよろしくお願いします。ま
あ、来年はね、来週はね、関さん、ちょっと技術的なことをね、
はい、
技術論を戦わしたいなと思ってるんですよ。
あ、わかりました。じゃあね、はい、ちょっとその野球少年たちもちょっと聞いてほしい回になるかもしれないですね。
はい、
はい、来週もよろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
さて、お話の中にも出てきました3月3日今治市営球場での松山フェニックスと愛媛マンダリンパイレーツのオープン戦、点の取り合いになったこの試合、結果は7対6で松山フェニックスが勝ちました。なお試合に関して詳しくはまたこの番組でお伝えしていきます。
いいよ。
第50回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、来週も松山フェニックスから亀岡裕樹投手、高尾陽介選手を迎えしてお送りしていきます。
はい、
まだまだね、いろんな話が出てきて、
そうですね、これはもうチームを支えるね、主力の2人ですから、
はい、
やっぱりいろんなことをね、当然結果もそうですけど、チームを本当に引っ張っていく選手なんでね、うん、そこらも含めてね、
はい、
はい、これからまた来週もね、うん、僕もいろんな考えをぶつけていきたいです
し、ね、野球のお話を、ねちょっとしていこうということですから、
はい、その辺を深掘りしてね、ちょっと来週話してみたいと思います。
はい、来週もぜひ聞いてください。はい、で、過去の放送なんですが松山フェニックスの公式ホームページで聞くことできますので、ぜひ聞いてください。はい、それでは皆さん、また来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。
この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。笑顔咲く赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス。